Right. Well, we're studying through the book of Acts, and we are in Acts 16 this morning. If you could open your Bible, please.
はい。今、使徒の働きを学んでいます。今日は、使徒の働きの16章からになりますので、聖書をお持ちの方はお開きください。
And just to kind of bring us up to speed, remember Acts 15 ended with Paul and Barnabas having a disagreement.
ちょっとここまでの話を振り返りますと、パウロとバルナバがもう一度2度目の宣教旅行に出かけようとしたときに、まあ、2人の間にちょっと反目が生じました。
As they were getting ready to go on their second missionary journey, Barnabas wanted to bring Mark along, and Paul said, "No way." He bailed out on us the first time.
この2度目の宣教旅行に行こうとしたときに、バルナバはパウロを一緒に連れて行きたかったんですけれども、パウロは、そんな彼を連れて行くことはダメだと言って、まあ、そこで反目になりました。
And it was a strong disagreement. I mean, both of them were adamant. No, he's going. No, he's not going. And it ended up they split and they went two different ways.
この2人の間には本当に激しい反目というふうに書かれていますけれども、お互いに譲らずに連れていく、いや連れていかないということで、最終的には別々の道を行くことになりました。
So Barnabas ends up taking Mark and they go to Cyprus.
バルナバの方はマルコを連れてキプロス島の方に行きます。
And Paul takes Silas and they travel to the cities that they had gone to on their firstjourney.
パウロの方はシラスを連れて、最初に宣教旅行に行ったところをまた訪ねに行きました。
Okay, then, so let's pick it up there in chapter 16, verses 1 through 5.
では、使徒の働きの16章の1節から5節をお読みします。それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。さて、彼らは町々を巡回して、エルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと、人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。
Now, it had been 5 years since that first missionary journey.
最初の宣教旅行から5年経っています。
When they had gone to these cities, and at that time, remember, Paul was dragged out of Lystra, and he was stoned, and they thought he was dead.
今彼らがその行った町々をもう一度行ったわけですけれども、ルステラというところに行った時には、そこで、町からパウロは引きずり出されて、そして石打ちにされました。でもパウロはそこでもう一度起き上がって、そしてその町に戻っていきます。
And now 5 years later he returns and he finds that a church has taken hold there.
そして5年後に再びそこの町に戻っていったわけですけれども、そこでこう教会が定着している姿をパウロは見ました。
And he finds a disciple there named Timothy.
で、そのところにテモテという弟子がいるのを、まあ、発見します。
And now Timothy is going to become one of Paul's most trusted disciples.
このテモテという人は、やがてパウロの最も信頼する弟子の一人となっていきます。
His mother was a Jew, but his father was a Greek.
彼の母親はユダヤ人でしたけれども、父親はギリシャ人でした。
Now, normally, Jews did not intermarry.
通常、ユダヤ人は異邦人と結婚するということはあまりありません。
With Gentiles, but as you got further away from Jerusalem and Israel, as you moved out further away, it was more common for a Jewish woman to marry a Gentile man.
けれども、エルサレムやイスラエルから、まあ、どんどん遠ざかれば遠ざかるほどですね、やはりこのユダヤ人の女性にとって異邦人と結婚するということが、まあ、だんだんこう普通になっていきます。
Now Paul had Timothy circumcised.
ここでパウロはテモテに割礼を受けさせました。
Now when you look at this at first glance, that seems a little odd. Since remember, Paul was very strong on the fact that circumcision was not necessary to become a Christian to enter in. And he, remember, he went to Jerusalem and he stood strong on that.
この、話を最初パッと見ますと、ちょっと変だなと思われるかもしれません。パウロは割礼というのが救われるために必要なものであるということを、その教えに対して非常に強く反論していましたし、そのためにエルサレムまで行って、会議を行ってクリスチャンになるためには、救われるために割礼は必要ではないということを決めてきました。
But the reason he had Timothy circumcised was so that they would be able to minister to the Jews and it wouldn't be a stumbling block.
でもじゃあなぜここでテモテに割礼を受けさせたかというと、彼がこのユダヤ人にとってのつまずきにならないように、これからの宣教のために妨げにならないようにという理由でした。
Because since his mother was a Jew, Timothy would be considered to, by the Jews to be a Jew. But he would be an apostate Jew, a bad Jew, because he hadn't been following the, he hadn't been circumcised.
なぜならばテモテは母親がユダヤ人でしたから、ユダヤ人から見ると彼はユダヤ人であるというふうに捉えられていました。けれどもそのモーセの律法に従っていないユダヤ人ということで、そのユダヤ人からもちょっとこう外れているような、そういった立場であるというふうに見られていました。
And this would offend the Jews wherever they went. Wherever they went, they would find, well, is he a Jew? Is he, you know, and then they would, and so to remove that stumbling block, he had Timothy circumcised.
ですからそのままだと、このテモテが行くところ行くところで、この人はユダヤ人なのかそうじゃないのかという、もうそういったこう反発が起きてしまうので、ユダヤ人にとって妨げにならないように、ここでパウロはテモテに割礼を受けさせました。
So this circumcision of Timothy was not for salvation. It was for ministry purposes.
なので彼のこの割礼を受けた意味というのは、救いのためではなくて、あくまでもこの宣教の働きのためであるということが分かります。
Now, Paul had another young disciple similar to Timothy by the name of Titus.
パウロにはまたテモテと同じように若い弟子で、テトスという人がいました。
And he took him to the Jerusalem church, and he refused to have Titus circumcised.
で、彼はパウロはこのテトスをエルサレムの教会に連れて行くわけですけれども、その時にはパウロはテトスに割礼を受けさせることは拒みます。
And the reason being that Titus was a Gentile.
でその理由はテトスが異邦人だったからです。
He didn't need to be circumcised.
彼はテトスにはその割礼を受ける必要はありませんでした。
And if Paul would have had him circumcised, he would have been giving in to this whole idea that in order to be saved, you must first become a Jew and obey the law of Moses. But he didn't compromise this.
ですからもしテトスに割礼を受けさせるという受けさせるということになると、それは救われるためには割礼が必要であるというメッセージを与えてしまうということになるので、パウロはそのことははっきりと妥協せずに拒みました。
Okay, let's read on verses 6 through
10. 6節から。
By the way, if you have a map in the back of your Bible, this is a good time to use them, you know, if you look back, because this is, they usually have the journeys of Paul back there. The
missionary journeys. 続けて読んでいきますけれども、もし皆さんお持ちの聖書の裏に地図がある方はですね、この使徒の働きを学ぶときにはその地図を見ていくと、非常に分かりやすいと思います。大抵このパウロの宣教旅行の地図が載っていると思いますので。
Okay, let's read 6 through 10.
はい、では6節から10節をお読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテヤの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。 人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。
So the Holy Spirit prevented them from going into Asia. Now this is Asia Minor, modern day Turkey.
聖霊が彼らがこのアジア地方、小アジアと呼ばれています。今日の、トルコがあるあたりですけれども、そちらの方に行くことを、拒みました。
So instead, well, actually they were in. They went straight through it. They didn't stop. They just went right over to the port and then headed to over to Macedonia.
ですから、パウロの一行はアジアを通り過ぎて、そして海を越えてマケドニアの方に渡っていきます。
Now we kind of wonder, well, how did the Holy Spirit do that? Was it the words of the prophet, a prophet speaking to them, or maybe it was the Holy Spirit inner voice? We don't know for sure.
どうやって彼が聖霊様が彼に語ったのか、もしかしたら預言者を通して語られたのかもしれないですし、誰か他の人の言葉を通して語られたのかもしれないし、それは分かりません。内なる聖霊の声によって導かれたのかもしれません。
Well, in Troas, when they kind of got to the end of Asia, there at Troas, the Lord spoke to Paul through a vision. And in this vision, he sees this man from Macedonia saying, come and help us.
トロアスというこの小アジアの先端にあるところですけれども、そこにいたときに主がパウロに幻を通して語られました。で、彼は、マケドニア人が立って私たちの方に来て助けてくださいと懇願している、そういった幻を見ました。
Okay, let's read on verses 11 through 15.
11節から15節をお読みします。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。手当たらしの紫布の証人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。
So now they land in Macedonia.
そして今彼らはマケドニア地方に着きました。
This is where God had been directing them to go.
神が直接ここに行くようにと導かれた場所です。
And if you look at your map, you see they landed an island called Samothrace and then went to Neapolis, which was the port of the big city, Philippi.
地図を見ますと分かりますけれども、最初にサモトラケと呼ばれる島に着いて、そしてそこから今度は、ネアポリスという、そこはピリピという町の、港がある場所になります。そこに行きました。
And then, and Philippi was the main city of Macedonia.
このピリピというところはマケドニア地方での、主要都市でした。
Now, in a city, if there were 10adult men, Jewish men, they would be required to make, build a synagogue. But this, what we see here is that they didn't have a synagogue. And if they didn't have a synagogue, they would just designate a place of prayer and they would meet there.
もし一つの町に10人以上のユダヤ人の男性がいたらば、会堂を建てなければいけませんでした。で、ここでは会堂がなかったようですので、街道がない場合には今度は祈るための場所というのを指定して、そこに人々が集まっていました。
And as you know, Paul's custom was the first place he would go would be to the synagogue. Well, there wasn't a synagogue, so he goes to the place of prayer.
パウロはいつも最初にまず街道に行っていましたけれども、ここには街道がなかったので、その祈っている、祈るための場所 に行きます。
And there he meets this woman, Lydia.
で、そこでルデアという女性に会いました。
And she's from the city of Thyatira.
彼女はテアテラの出身です。
That may kind of ring a bell, or because it's one of the cities in Revelation chapter 2.
テアテラという名前を聞いて思い出す方もいるかもしれませんけれども、黙示録の2章に出てくる教会に宛てた手紙のその一つにテアテラというところがあります。
Well, it says the Lord opened her heart to the gospel.
で、ここで主が彼女の心を開かれたとあります。
Remember, Jesus said in John 6, verse 44, No one can come to me unless the Father draws him.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書の6章44節で、私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。主は彼女の心をご存知で、彼女をご自分のもとに引き寄せておられます。
And she was baptized.
そしてここで彼女は洗礼を受けます。
And here again, in the book of Acts, we see that baptism, it happens, comes immediately at when people respond to the gospel.
ここでもまたこの使徒の働きの中で、ここでこの箇所でもまた人が信じてすぐにその直後にバプテスマを受けているその姿を見ることができます。
And it was helpful, I think, that they were right at the river, so.
また川のそばに彼らはいましたので、それも洗礼を受けやすくしていたと思います。
And then Lydia wants, you know, she's very strong. Please come stay at my house.
このルデアという人は非常に強い信仰を持ってですね、どうぞ私の家に来てくださいとパウロたちを招きました。
Okay, let's read on 16 through 24.
16節から24節を読みします。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです、と叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女から出ていけ、と言った。すると即座に霊は出ていった。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、監守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。
The slave girl was possessed by an evil spirit that allowed her to tell fortunes.
この占いの霊に取り憑かれた女奴隷がそこにいました。
Now, today, you know, we have fortune tellers. We have them here in Kamakura.
今日でも占い師というのはいますね。この鎌倉にもいます。
And some fortune tellers, I think, are just making up stuff. You know, kind of con, telling kind of vague things to convince people that they have some sort of special power.
ある占い師の人たちはちょっとこう人を騙しているというか、あやふやなことを言いながら、さもさも自分たちには何か特別な力があるかのように人を信じ込ませようとしています。
But I'm sure that many of them, there, in many cases, there is some demonic influence involved.
でもそういったいくつかのそういう占いの占いとかには何かしらのこう悪魔的な要素というものが含まれていると思います。
Now, demons are not like God. They cannot tell the future.
悪霊というのは神とは違いますので、将来について語ることはできません。
They can't read people's minds.
人の心を読み取ることもできません。
But they're in the spiritual world and they can see and observe what's going on and they can communicate with each other.
でもこの霊的な世界で何が起こっているかということを観察することはできますから、それを通して人に何かを伝達するということはできます。
So they will communicate, I'm sure, information that people that are open to suggestion would believe, wow, you know, this is really something. This is powerful.
ですから、そういう占いの人が言うようなことを、その人から来る情報というものに人々は、ああなんかすごいな、これは何か力があるに違いないと耳を傾けてしまいます。
Your husband is on a far journey.
あなたのご主人は今遠くに旅立っていますね。
Amazing. How did she know that?
すごい、なんでそんなことが分かるの。
You know, and it's something like you like Krispy Kreme donuts or something, you know, just something vague.
あなたはクリスピークリス
And you know, the people often think, whoa, that, isn't that intense?
それを聞いた人たちが、すごい、この人すごいなと思うわけです。
But it's not just foolishness. The occult is not just foolishness. It can be spiritually dangerous.
でもそういったオカルト的なことというのは、実はただ愚かなことだけではなくてですね、これは実は霊的にとても危険なことです。
Oftentimes when people open themselves up to the occult, it gets a hook in them.
しばしばこういったオカルト的なことに心を開いてしまう人たちというのはもうそこに囚われてしまう。
So stay away. Any Ouija boards, tarot cards, things like that, stay away from them. They're not good for you.
ですからそういったものからは遠ざかっていてください。アメリカではなんかウィージー版みたいなそういったものがあるみたいですけれども、そういうのとかタロットカードとかいろいろそういうオカルト的なことからはもう避けるようにしてください。
And now in this case of this slave girl, she was completely controlled by this demon. She was possessed by a demon.
この人に戻りますけれども、この若い女奴隷は、彼女の場合は悪霊に支配されていました。
And for several days she followed them, kind of screaming out, "These men are servants of the Most High God who proclaim to you the way of salvation."
そして幾日かの間、彼女はパウロたちの後ろをくっついていって、そしてこの人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けていました。
Well, that's true.
それは真理ですね。
It wasn't wrong. I mean, technically, they were.
間違ったことを言ってたわけではないですし、確かに合ってます。
But the medium was wrong.
でも、その、方法というか、それが、間違っています。
Paul didn't,
手段が間違っています。
Paul didn't need and he didn't want the testimony of a demon.
パウロは、この、悪霊による証というものは必要としていませんでした。
And I think that it's the same thing is true for us. We don't need the testimony of people that are outside the kingdom of God, or people, false teachers, or the occult. Even if it happens to be partially true, we don't know.
私たちにも同じことが言えると思います。私たちは神の国に属する者以外の人たちから何か証をしてもらう必要もありませんし、また偽教師であるとかそうオカルト的なことを行っている人たちから何か証してもらう必要は一切ありません。
Because you'll hear people, there are people in cults.If you talk to a Mormon, they'll start talking to you about Jesus, and you think, oh, they just like me. They believe in Jesus. It's another Jesus. It's not the same Jesus.
もちろんそれがたとえ部分的に真理をそういう人たちが言ってたとしてもです。例えばモルモンの人たちがなんかイエスについて話をしていたとしても、同じイエス様のことを信じてるんだねと思っても、彼らが言ってるのはまた別の、彼らが信じてることはまた別のイエスですので、そういったものをこうその証を必要とすることは しようとする必要はありません。
And the same with there are lots of New Age teachers, lots of books, New Age books or popular books, Happy Science or whatever, and they'll talk about Jesus. We don't need their testimony about Jesus. Don't even give it any credence.
他にもたくさんニューエイジが書いている本であるとか幸福の科学とか、まあ、たくさんいろんなものがありますけれどもそういう人たちもイエスのことについて語っているものもあります。でも私たちはそういう人たちの証しは必要とはしません。
We get our information about God from the Spirit of God in speaking through the Word of God or through the people of God。
私たちは必要な情報というのは神からいただきます。神の御霊に語っていただいて、神の言葉を通して、もしくは神の民を通して、私たちは必要な情報をいただくことができます。
Well, Paul finally has enough and he casts this demon out.
パウロは、とうとうこの、少女から悪霊をイエスの名によって追い出しました。
And this upset the owners.
このことが実は主人、その女奴隷の主人を怒らせます。
Because they thought their profits were lost.
なぜならば彼らはもう儲ける見込みがなくなったというふうに考えたからです。
And when you look at it, you think, how hard-hearted.
なんとこれは
They didn't care.
堅くなな心でしょう。
They didn't care anything for this girl.
この主人たちは一切この少女のことは気にかけていません。彼らが気にしてたのはあくまでも自分たちが得る利益のことだけでした。
If she had to be in misery, had to be controlled by a demon, well, so be it.
彼女がどんなにこう惨めであろうと、その悪霊に縛られて支配されていようと、そんなことは主人たちにはお構いなしでした。
And you know, when I read this, you may be tempted to think, well, boy, in those ancient times, they were sure barbaric. They were sure cruel, weren't they?
これを読んで、昔の時代は本当に残酷だったなと思われるかもしれません。
But when you think about it, for example, there's been a lot of talk about human trafficking lately.
でも実際は最近でもですね、例えばたくさんこう人身売買みたいなことも語られます。
Where people are forced to be prostitutes or forced to be into pornography and they can't get out, they're made slaves.
無理やり何かこう売春みたいなことをさせられたり、そういったことがはびこって、そしてそこから抜け出せなくなってしまう人たちがたくさんいます。
And you think, how cruel? How could somebody do that just to get profit? But they do it.
なんでそんな厳しいことができるんだろう、残酷なことができるのかと思うかもしれませんけれども、でもそこに利益があるからそういうことが行われるわけです。
And you know what's kind of shocking for us? Japan is one of the worst places in the world for it.
そして私たちにとってショックなことは、実はそういったその売春とか人身売買とかそういったことで一番ひどい国として日本が挙げられています。
I mean, it's why? Because it's profitable.
なぜでしょうか。そこに利益が絡んでくるからです。
You know, and people don't like to think about it. Well, there's slavery going on, but there is. And people who will use prostitutes or even engaging in pornographyYou are attributing to that. You are actually causing that to happen. If a person was to engage a prostitute or even participate in pornography, there's a good chance that you are actually aiding slavery in our day.
そういったこと、人々はあまり考えたくないわけですけれども、でもそういう奴隷状態になっている、実際にはそういった現実があって、もし人が何かこの売春とか、もしくはポルノにちょっとでも関わることがそういう人たちに利益を生む、その手助けをしていることになってしまいます。
Well, anyway, Paul and Silas, they're dragged before the magistrates and they're accused of being troublemakers. Paul and Silas were dragged.
はい、ごめんなさい。そしてパウロとシラスは、ここでこの長官たちの前に引き出されます。
And they're, the charges are kind of vague. They're kind of an anti-Jewish sentiment here. Well, these Jews, they're coming here, they're telling us things that, you know, that, they're kind of forcing their beliefs on us.
でも人々のその彼らに対する訴えというのはちょっと曖昧です。この人たちはまあ、そこには何かこう反ユダヤ主義的な感情というものがあって、それが彼らをこうパウロとシラスを訴えていました。この人たちはユダヤ人であって。
And they had them severely beaten and placed in prison.
で、そこでこの長官たちは彼らを厳しく鞭を打って捕らえました。
And they put their, 牢に入れてしまいました。They put their feet in stocks.
で足に足かせをかけたとあります。
Now those stocks in those days, it was like a long, like a comb, like a wooden, had little spaces like this. They were like, can you imagine, like two combs, and then they would put their feet and they would spread them apart as far as they could, and then hook them down, and then the top would close on it.
この足かせなんですけれども、実はちょっとこう櫛形になっているようなもので、こういうふうに。間にこう隙間があって、その2つの櫛形のところに足をはめ込んで、それをこう開いてですね、足を開いた状態で上から挟んでしまうという、そういった足かせです。
And it was very, very uncomfortable, painful.
ですから、それをはめられるともう非常に痛みを伴いますし、苦しいものでした。
Let's read 25 through 34.
25節から34節。真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。
Now, this is such an amazing story.
本当にここは驚くべきストーリーだと思います。
Because here Paul and Silas, they've been beaten. They're in a dungeon.You know, it's a horrible place. Their feet are in stocks, and they're praising God.
パウロとシラスはもう本当に激しく鞭打たれて、そして、ここは土牢です。土牢に入れられて、そしてもう足もこう開かれた非常に辛い状態で足かせをかけられて、そんな中で彼らは神を賛美していました。
I mean, even before the earthquake, this.In itself, they're praising God in this condition is a powerful, is such a display of power.
この地震もそうですけれども、驚くべきことでしたけれども、この前にもすでにそのような状態で彼らが神を賛美しているということ自体がもう本当に驚くべきことだと思います。
How can a person that's received so much abuse be praising God?
これだけの何かこう残虐な目に遭わされた人がどうやって神をこんなに褒めたたえることができるでしょうか。
There has to be something. There has to be a spiritual power at work.
そこには何かがなければできないと思います。御霊の力が働いているとしか思いません。
Now you may find yourself or we'll all find ourselves in difficult situations.
私たちもみんなもそうだと思います。困難な状況に置かれることというのがあります。
And if you allow him, God's Spirit will allow you to praise him during these times, and it'll be powerful.
でもそういった時でも御霊に私たちが明け渡すならば、御霊は神を賛美することができるようにしてくださいます。
And you know, people around you take notice of that.
そしてそれを周りの人たちが見るわけです。
It's one of the most powerful testimonies of the reality of God, that God is real.
それはもう本当に神がまさに生きておられるんだ、本物なんだということを証しする力強い証しになると思います。
My kid's school, or my son, I guess he's the only one going there now. They had a thrift store, and I went there and I picked up a book. A thrift bazaar.
私の息子がですね、バザーで何か売ってたので、私はそこに行って、
book? Yeah, I bought a book.
一つ本を買いました。
Great place to buy books at their bazaar.
150円で。
But anyway, it was a book I wanted to read called Jesus in Beijing by David Eichmann. Very good book.
Yeah, すごいいい本で、ずっと読みたいと思ってた本で、Jesus in Beijing、北京にいるイエスという本、デイビッドなんとかさんという方が書いた本です。
Eichmann, yeah. He talks about the church in China.
彼はその中国の教会について書いています。
I know I'm always bringing that up, but it's an amazing book. And as I was read it, I find myself, I'll sit down at night and I'll just read a chapter or so, and my heart is strengthened as I read about these people who experienced so much oppression, but it just like it didn't stop. It what happens? The gospel got just spread more.
その本をこう座ってずっと読んでたんですけれども、本当に励まされました。彼らはもうものすごいその圧迫の中で圧政の中で、本当にその福音がとどまることなくどんどん広がっています。
Anyway, I just noticed that just by reading of it, you know, in a book, my heart would be really strengthened. It's powerful.
本当に私はもうその本を読むだけで本当に力が与えられて強められました。それほど力があるということです。
I mean, in this component where you see people under trial and you see God, the Spirit of God triumph, it's
really something. ですから本当に試練の中にある状態でその人が主にある勝利を勝ち取っている姿というのは、これはもうものすごい力だと思います。
Well, here in our story, we're seeing that, and an earthquake shakes the prison, and the chains just fall off, the doors kind of fly open.
で、そういった姿をこの今使徒の働きの中でもその話を見ることができるわけですけれども、そこに大地震が起こって、そして鎖が全部外れて、牢の扉も開きました。
And the jailer is afraid, and he, you know, because he's responsible. If they escape, it's his life. So he's going to try and kill himself.
監視は、恐れました。彼は実はその囚人たちに対する責任がありましたから、囚人が逃げてしまったとなると、それは自分の責任になりますので、恐れてもう自害しようとしました。
And Paul says, "Don't harm yourself. We're all here."
パウロはそこに自害してはいけない。私たちはみんな今ここにいるからと。
I mean, here is Paul. He's the one that was. He's the prisoner, and it's like he's in control of the situation now.
Paul の方がこの囚人なわけですけれども、牢に入れられているものですけれども、今ここではもうこの状況で彼がその場を支配しています。
And the jailer said to him, he's trembling there. He says, "Sirs, what must I do to be saved?"
すると監視はもう震えながらパウロの元に来て。救われるためには何をしなければいけませんかと。
And they say to them, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved and your household."
するとパウロは、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言いました。
I love the simplicity of the gospel message.
私は本当にこの福音のメッセージのこのシンプルさというものが大好きです。
Believe in the Lord Jesus, and you will be saved.
主イエスを信じれば あなたは救われるというものです。
Now the jailer was humbled. You know, he's already been, he's in a position, he's, his heart, he's ready to receive salvation.
この監視はもう本当にへりくだっていました。もうすでに彼はその神からの贈り物を受け取るその備えがもうできていました。
And it's evident by his question, what must I do to be saved?
もうそれは彼の質問、救われるために何をしなければいけませんかというその質問にはっきり表れています。
And the answer is believe.
で、その答えは信じるということです。
Salvation is believing in Jesus.
救いというのはイエス・キリストを信じるということです。
By the way, the meaning of verse 31 is that, you know, where he says to you and your household, this offer is for you and it's for your family also.
この31節のところの主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますというところですけれども、これはこの救いがあなたにもあなたの家族にも提供されてますよということですね。
And like you will be saved if you believe, your family will also be saved as they believe.
あなたが信じたら救われるように、あなたの家族も信じれば救われるんですよということを言っています。
It's not implying that the jailer's whole family is going to be saved because of His faith.
監守の家族全員が監守が信じたからその信仰によって救われるという意味ではありません。
Because each of us comes to God individually. Each of us stands before God individually, and each of us has our own faith in God, which saves us.
私たち一人一人個人的に神を信じるその信仰を持つ必要があります。
There are no grandchildren in the kingdom of God.
神の御国には孫はいません。
There are only sons and daughters.
神の御国は神の息子と娘しかいません。
And let's read verses 35 through
40. はい、では35節から40節を読みします。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監守はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。
ローマの法は really did protect the rights of Roman citizens.
ローマの立法、法律は、ローマ人を本当に守る、ローマ人を守る権利がありました。
The problem was that many of the people living in the Roman Empire weren't Roman citizens. Weren't Roman citizens.
実際このローマにいた多くの人たちは実はローマ人ではなかったんです、ね。
And so they were fair game. They could treat them whatever way they wanted. They could abuse them and do whatever.
ですからそのローマ人以外の人たちというのはもうローマ人からの格好の的になっていました。何でも好きなことができる。
A Roman citizen was, they had a right to a trial before they're punished. You couldn't just grab them and start whipping them.
でもローマ人にはちゃんとその罰を受ける、何か罰を受ける前にきちんと裁判を受ける権利がありました。
When a Roman citizen was put to death, they weren't crucified, they were beheaded.
ローマ人が死刑になるときには、十字架につけられるのではなくて首を斬首されました。
You'll see that with Paul later on at the end of his life. But Paul will be beheaded. Not in this, not yet.
パウロが後にその斬首刑に遭うわけですけれども、
But when the magistrates learn that he's a Roman citizen, they're kind of like, uh-oh, what did we do?
この長官たちはパウロたちがローマ人であるということを聞いてしまった。どうしようと。
They would be afraid.
もう彼らは恐れました。
They knew that there was big trouble because they remember what they'd done to them. They'd just beaten them, thrown them in the dungeon.
自分たちがやったこと、彼らを鞭打って、そして泥に入れてしまうという、そういったやったことを考えると、もうそれが大問題になりかねないと思って恐れました。
So now their attitude is, could you please leave our city?
なので、まあ、2人の元にやってきて、どうかこの町から出て行っていただけませんかと頼んでいます。
And when I look at this, you kind of wonder, why didn't Paul bring this up before he was beaten?
この話を読むときに、なんでパウロはその鞭打たれる前にそれを伝えなかったのかなと思います。
I don't know.
わかりません。
I mean, your guess is as good as mine. I'm not sure.
皆さんが考えるのと、私が考えるのと、変わらないと思います。
But what I do know is that if he hadn't gone through this beating, if he hadn't been thrown in prison, there wouldn't have been this powerful demonstration.
でも一つ考えられるのは、もし彼らがその鞭打たれて牢に入れられていなければ、このあれほどの大きな証というものもなかったし、また監守やその周りにいた囚人たちも救われることはなかっただろうと思います。
So God even used this huge injustice in a mighty wayto advance the kingdom, to bring glory to himself.
神は本当にこれほどの、まあ、不公平なこの裁きを用いても、さらに神ご自身に栄光を、もたらしておられます。
Now, I don't know about you, but I don't want to be beaten and thrown in prison.
皆さんはどうか分かりませんけれども、私は鞭打たれたり、泥に入れられたりはしたくないと思います。
I don't want my feet in stocks, because when I was studying that, I was like, oh, that would be horrible.
足をですね、そのこう広げられるような足かせにはめられるなんていうことは、自分でこれを勉強してた時には、もうこんなのとても恐ろしいと思いました。
But if in following the Lord this does happen to me, I can trustThat God will use even that.
でももしこう主に従っていくときには、そういったことがもしかしたら起こる、自分に起こるかもしれません。でもそれでも私は神を信頼することができるということを知っています。
And in this book of Acts we see people, we've seen people being stoned to death, we see people in prison, we see them harassed.
使徒の働きを見ていますと、本当に人々が石打ちで殺されてしまったり、牢に入れられたり、本当に苦しめられている姿というものを見ます。
But the gospel just keeps moving forward.
でもそれを通して福音がどんどんどんどん前に前進しています。
And in the midst of these trials, God's servants just shine.
そしてまたその試練の最中で、神のしもべたちは本当に輝いています。
God is glorified.
そして神に栄光が表されています。
This is powerful.
これは本当に力強いことです。
This should encourage us.
私たちをこう本当に励ますものだと思います。
Because many of us, I think, we have a fear of difficulties, that some difficulty is going to come to us that we can't handle.
私たちは何かこう自分にも手に負えないようなことがやってきたらどうしようと、こう恐れてしまうことがあります。
But may God just set us free to realize that whatever comes our way, it's not only will we just be able to endure it, we'll be able to shine in it.
でも神が必ずそこに働いてくださって、私たちがその試練に耐えるだけではなくて、さらにその中で輝くことができるように、神が働いてくださるということを私たちは知っています
。 And I want to close by reading the words of that Paul wrote.
一箇所パウロが書いた手紙を読んで終わりにしたいと思います。
And as we read them, remember, as a backdrop, remember what Paul has been through. He's been through the beatings. He's been through the difficulties. This is not just theory he's writing about.
でこれを今から読む箇所を読むときに、パウロは実際自分がどういう目に遭っていたかということをよく覚えておいてください。彼は鞭打たれて本当に苦しいところをたくさん通りました。ですから気丈の ことをここで語っているわけではないということがわかります。
So let's read Romans 8:35-39.
はい、ローマ人への手紙の8章の35節から39節。
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come,nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
ロマ人への手紙8章の35節から39節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we know that your word is true, and we know that these things are true.
主よ、あなたの御言葉は真実であることを知っています。これらの出来事がすべて真実であることを知っています。
And help these things just to go deepinto our hearts, that they would give us peace and a calm.
どうぞこれらのことが私たちの心の内に深く根付いていき、私たちに平安を与えるものとなりますように。
That it would liberate us from any fears that we've been carrying.
私たちが負っているあらゆる恐れから解放するものとなりますように。
We trust in you, Lord.
主よ、あなたを信頼します。
And we want to see you glorified.
そしてあなたの栄光が表されることを私たちは望みます。
Through us as individuals, through our church.
私たち個人個人を通して、またこの教会を通して。
We know that this life is but a moment compared to eternity.
この地上での人生は永遠と比べると本当に一瞬のものです。
And this life is our opportunity to shine for Jesus.
この地上の人生は私たちに与えられたイエス・キリストの栄光を表すそのための機会です。
So, Lord, strengthen your children, I pray.
どうぞあなたの子供たちを強めてください。
Help us to live our lives with faith and courage.
信仰とまた勇気を持って生きることができるように助けてください。そして一人一人がそれぞれのレースを全うすることができます。
And when we've completed them, we will hear you say, Well done, good and faithful servant.
そしてそれが完了したときによくやった良い忠実なしもべよと言っていただくことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。